発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの岩堀義弘さんに今回も太陽光のあれこれ、エネルギーのあれこれ、伺っていきたいと思ってるんですけども、まあ7月に入りまして、はい、いよいよ伊豆の国市も、はい、いろんな方たちに見ていただく機会も設けられたようで、先週末になりますか。
そうですね、うん、はい、まあ本当に、ようやく7月の3日に東電さんと連携ができまして、まあ、ようやく発電をしましてですね、あいにくちょっと曇り空だったんで、当日はね発電あんまりしなかったんですけれど、それでもやっぱりこう電気が入ってですね、パワーコンディショナーがこう動き始めて、こう発電がした時にちょっと感慨深いものがございましたですね
結構時間かかりましたもんね、はい、
時間かかりましたね本当にね。でも去年あたりから電力会社も本当に申し込みがやっぱ増えてるみたいでですね、申し込みを出してからですね、連携するまでの期間がやっぱもう年々伸びてるんですよね。
そうなんだ。そう、
特にその3月とかで大体こう締めるじゃないですか、年度末を、はい、でその締めた分がですね、やっぱり書き込みの申し込みは非常に多くって、そういった書類の処理というかですね、あと工事も含めて、電力会社さんの工事も含めて非常にこうやっぱり後手後手に回ってて、うちの方も随分もう前に申し込んではいったんですけど、なかなか連携できなくて、ようやく
このということだったんですね、はいはい。まあ、今回初めてお聞きになる方のために、その伊豆の国市というところで、まあ、大きな農家さんがいらっしゃって、はいはい、でそこの跡継ぎさんですよね。
そうですね、
考えられたのがね、はい、で水田と畑、
はい、
まあ、稲を作る、お米を作る、
はい、
普通の田んぼと、はい、それから里芋を作る、はい、という畑と、
はい、
この両方に非常に広大な部分なんですが、
はい、
まあ、ぶどう棚のように棚を作って、
そうですね
でそこに太陽光のパネルを載せたんですけど、はい、この太陽光のパネル自体も今回ちょっと工夫のあるものだったんですよね。
そうですね、私どもでなかなか探したんですけど、ちょうどいいパネルがなくてですね、でまあしょうがないなということで、うちでこう企画をしてですね、まあ、あるメーカーさんに作っていただいたというオリジナルのモジュールになりますね。
どんな特徴のあるものなんですか。
まず普通は住宅用のパネルというとですね、まあ、大体200ワットとか250ワットとか非常に大きなものなんで、1枚を大きくした方が実は作業も1回で済みますから、
はい、
だんだんね年々モジュールって大きくなってきてるんですね。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。例えば屋根の上にパネル1枚乗っけて、150ワットよりも1枚乗っけて250ワット乗っかる方が、そうすると枚数も少なくて作業工程が非常に楽になるし、部材も少なく済むので、そういうふうにコスト削減するためには大きくなってきたというのが現状なんだけど、農地の上に乗せるということもあってですね、あまり重量が大きくても困りますし、それから大きくなるとやっぱどうしても影が大きくなります
よね。日陰がね、
日陰が大きくなります、はい、そうすると下への影響もありますから、できるだけ小さく、でもあまり小さいと今度は作業も大変ですから、まあ、ということで100ワット前後の通常の住宅用が、まあ、最近250ワットとか言ってる中で、まあ、100ワット前後ですから、まあ、半分以下のものサイズも半分以下のものを、まあ、作りたいなということでやったんですね。細長いものですね。でそれがなかなかですね、ちょうど手頃なものがなくてですね、まあ、私どもで一応企画を作って、さらにこう、まあ、いわゆるちょっと専門的になりますけど、ジャンクションボックスっていうケーブルがこう出てるんですね。普通1箇所なんですけど、こう左右2箇所からこうケーブルが出る、プラスマイナスのケーブルが両手で出るような感じになってですね、いろんなそういう
直流につなぎやすいということですね。
そうするとロスも非常に少ないですし、それから今回回転をするシステムにしましたので、パネルの角度がここ変わるんですね、まあ、手動ですけど、自動でなるわけじゃないんですけど、そういう手動で動くような形にしたもんですから、パネルの幅が大きいとどうしてもこう回転が大変になると、
はいはい、
それで幅を細くしてですね、細長いパネルしたと。
よく エアコンの吹き出しのルーパーとかありますけど、
あ、そうですね、そんな感じ、
あるいはね、窓にルーパーつけてるお家もあると思いますけど、はいはいはい、そういうことですよ ね、 そ、 すね、まあ、その時のお日様の向きとか風向きによって、はい、ちょっとこう角度を変えたいということですね。
そうですね、だからね、ちょうどね、窓のブラインドみたいな感じかな、うんうん、ブラインドでこう角度を変えるみたいな、うん、そんな形で光の量を取り込みを変化させる、そうすることによって下の作物の、まあ、一番適正な光の量にするということができるし、うん、それからその回転式のメリットというのはもう一つ、そのやっぱり風がね、あの非常に強い時、そういった場合にはこう水平にして風を避けるとか、
うん、風やり過ごしてしまうように、
はい、そうですね、反対に今度、まあ、静岡あたりだとそうでもないですけど、東北の方なんかでよく言われるのはやっぱ雪の問題が非常に多くてですね、うん、やっぱ相当雪が降るところですとどうしても、ね、積もってしまって、うん、それで壊れたっていう例も実はあるんですね、
重みでね、
重みで、そういう場合は立ててしまうと雪がそのまま下にストンと落ちていくもんですから、パネルの破損も少ないというようなことも言われてですね、雪国とかからは非常にぜひこれ導入したいっていう話も来てますね、
はい、というわけで、でもそうは言っても、はい、今回日本でも初めての試みということですよね。
はい、そうですね、
大勢の研究者の皆さんが注目するわけですね、は
い、そうですね、たまたまちょっと新聞の記事とかね、そういうので出たこともありましてですね、あのいろんな方が取材に見えまして、大学の研究の方とかですね、まあ、一般の方も含めて、あと農業関係の雑誌の社ですとか、
あ、ということはやはり農業をやってる方たちの次への可能性として事業の一つとして見てる人がいるってことですね。
そうですね、ものすごいやっぱり農業関係の方の注目は大きかったですね、大きいですね今もね、はい、TPP の問題とかですね、あの非常に農業そのものが今どうするんだというようなことで言われてるんですけれど、そういう中でもちろんその農業そのものをこう活性化させていく必要はあるんですけど、それプラスやっぱりこう太陽光というものでその副収入が取れないかとか、あとですね、そのまあ今まではその農地で上にパネルを引くってことは法律上できなかったもんですから、あのなかったんですけれど、去年からまあそれが一応条件付きで許可されましたと。ところがそれがどういう影響を及ぼすのかってことはみんな分かんないもんですから、農業の方ももしかしたらその例えば今高温障害とかあるもんですから、
あ、はい、暑くなりすぎてしまうことによって作物がダメになってしまう、
そういうことありますよね。でそれに対していいんじゃないかなと、
もしかすかな期待が、
そうそう、でただそれも誰も、まあ、確かめてないというか、確かめようがないもんですから、
今までやってなかったわけですからね。
でそういった期待ですとか、あの僕が農業委員会を去年その伊豆の国のやつを通す時にも、農業委員会の方は影があるから作物が育たないというね危惧してたんですね。ただどうも農業関係の方に聞くと、その影はそんな問題にならないじゃないかっていうでもそれも問題になるかならないかも
わからない、
まだよくわからない。だから、そういった問題がいろいろ考えられるんだけど、それのちゃんとした答えっていうのが全く今ない。なもんですから、その農業雑誌の方なんかも、私どもがまあたまたまちょっと初めてこう作ったところで一体どうなっているのかってことをものすごい皆さん確かめたいということをやっぱ言われてまして、
でしかもさすがだと思うんですけれども、その伊豆の国市のね、今回、はい、こういう事業をやりますよというので岩堀さんに申し出てくれたスマートライフ発電所自体が、はいはいはい、データを取りながらいろんな作物を作りながらやってみるんだと、
は
い、
そうですね、
5年10年のスパンですよね、考え方としてね、は
い、そうですね、
こういうことをまず手掛けて、はい、投資と言いましょうか、先にやり始めてみようということを考えてくれたわけですもんね。
そうですね、ですから非常に協力的で、まあ、この間もまあ、静岡県立大学の先生と今組んでですね、で実際にパネルの下で太陽の光の具合とか温度とかどう変化してるのかと、そのパネルがないところと比べてどう違うんだというのデータ そのものがないわけですよ。なので今回つけたその畑と田んぼのパネルの下にですね、15箇所ぐらいのこうセンサーをくっつけましてですね、それをまあ逐一データとして取っていくような仕組みを、まあ、この間ちょっと田んぼの中にまた入ってですね、こういろいろセンサーを取り付けてですねやってきたんですけれど、そういったこともですね、施主さんがやっぱり協力していただいてですね、 ですからこれ秋まで一応そういうデータを取って県立大学の先生にそれをデータ分析していただければ、これ多分世界でも初めてのそのデータになってくるんじゃないかなと思いますね。
しかも毎年毎年気候が違うわけですから、はい、やはり5年10年のスパンということになりますからね。
そうですね、
まあ序についたところ、
そうですね、
ここから楽しみですね。
そうですね、非常に、まあ、今回は本当にね、でもいろんな方にねご協力いたし、そういった太陽の光と作物と研究している先生が、まあ、県立大学にいたということもすごいことなんです奇遇なんですけれど、やっぱそういう方とたまたま知り合えたし、それからやっぱいろんなそういった世主さんの協力とか、いろんな方のやっぱり本当にね、ありがたいことにそういった協力をいただきましてですね、今回、まあ、そういうものができて、まあ、ありがたいなと思って、まあ、せっかくですからそういうデータをもっともっと多くの人にねやっぱり、提供して、まあ、公開してね、まあ、農業と太陽光のマイコラボレーションのこう発展になっていけばいいなというふうには思いますけどね。
ワクワクする未来が始まりました。
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。